夜回りの男。これは知人が体験した話である。知人の趣味は音声の収集といっても、誰かが喋っているのを録音したりするのではなく、海や山、そして森や川に出かけていっては、その場所でマイクを設置して自然の音を録音する。それぞれの場所にはそれぞれの音というものがあるらしく、例えば川の音にしても、その場所その場所で全く違う雰囲気を持っているそうだ。だから彼は休みになると近くの自然の中に出かけていっては、そこで貴重な自然の音を録音する。そのために彼はかなり感度の高い高級なマイクを買い揃えている。そうしてその土地その土地で録音した音を聞いては越に行っている。そういう自然の音を録音したものは CD になっていたり、インターネットでも無料で聞くことができるそうだが、それでもやはり自分が録音してきた音を聞いていると、その時に実際に見た風景も思い出されて、とても癒されるのだそうだ。そんな彼がある時、長期休暇を利用して遠方まで出かけて録音旅行をしてきたそうだ。その場所というのは関東にある日本で一番有名な樹海。その場所は有名な心霊スポットであると同時に、日本に現存する太古の地殻が今もむき出しになっており、たくさんの植物と動物、そして野鳥が生息する場所でもある。彼はその場所で早朝の朝もやの風景と同時に、そこで聞こえる大自然の息吹を録音したいと思ったのだ。もちろんそんな水郷な趣味に付き合ってくれるものなどいるはずもなく、彼は一人車でかなりの距離を運転し、ようやくその樹海にたどり着いた。現地に到着したのはすでに夕方だった。彼は近くの食堂で夕食を食べると、その晩泊まるところを探してみた。しかしよく考えてみると、すでに夕食は食べ終わっており、翌日は早朝から録音作業に取り掛かる予定だったので、なんだかもったいなく思い、結局その日の晩は車中泊をすることに決めた。少し離れたコンビニでビールとつまみを買い込むと、翌日の早朝から入る地点に車を止めて酒盛りを始めた。もちろん昼間にはそれなりに車の通行量もあるような安全だと思える場所に。やはり彼にとっては心霊スポットや自殺の名所としての樹海の方がイメージが強かったらしく、とてもではないが奥に進んだ場所で一晩明かす勇気はなかったという。彼は車のエンジンをかけたまま、好きな音楽を聴きながら買ってきた酒とつまみを口に運ぶ。やはり大自然の中で飲む酒は格別なものに感じたという。気持ちよく一人で酒を楽しんでいた彼だったが、やはり昼間一人で長距離を運転してきた疲れもあったのだろう。酔いが回り気持ちよくなってきた彼は、そのまま知らぬ間に寝てしまったという。とても心地よい眠りだった。エンジンはかけたままだったし、ガソリンも満タン。そのまま朝までぐっすりと寝られるはずだった。しかし彼は誰かが窓をノックする音で目が覚めた。はっとして目覚めた彼は寝ぼけ眼で窓を見た。そこには一人の中年男性が立っていた。片手には懐中電灯を持っており、彼はきっと警察による職務質問だと思った。確かにこんな道路脇にエンジンをかけたまま車がポツンと止まっているのだから、不審者と思われても仕方なかった。しかし よく見るとその男性は警察の制服は着てはいなかった。その時彼はこう思ったという。きっとこの地域の自警団の人が自殺防止の見回りでもしているのだろうと。その男性は運転席の窓を相変わらずノックしており、片手で持った懐中電灯で彼の顔を照らしてきた。彼はできるだけ自殺志願者に間違われないように明るく元気な声で、こんばんは、ご苦労様ですと言いながら窓を開けた。するとその男性は、すみません、もしかして自殺しに来られたんですかと聞いてきた。彼は、ああやっぱりな、それにしても単刀直入な聞き方だなと思ったらしいが、いいえ、自殺するつもりなんかありませんよ、そんな度胸もありませんしと、またできるだけ明るく答えた。するとその男性は一瞬残念そうな表情を浮かべて、そうですか、自殺しに来られたんじゃないんですかと返してきた。彼は少し戸惑って、そんなに自殺する方って多いんですか、だとしたら大変ですね、見回りをされるのも、と返したそうだ。すると男性は、この土地は神聖な場所ですから自殺も意義があるんです、そもそも自殺する方にもそれなりの事情がありますから、と変なことを言ってきた。それに対し彼も寝起きで機嫌が悪かったせいもあるのだが、なんか自殺を肯定されてるみたいに聞こえますね、と返すと、この樹海にはまだ発見されていない方がたくさんいらっしゃいますから、きっと寂しくて仲間を増やしたいと思ってるんでしょうかね、とわけのわからないことを言ってきた。そんな問答のような会話がしばらく続くと、彼もさすがに面倒くさくなってしまい、ああそうですか、そんなに自殺ってもんがいいものなら一度自殺してみるのも悪くないかもしれませんね、そう言ってしまったという。するとその男性は突然顔を車内に入れるようにして、本当にそう思いますか、と突然語気を強めたという。その男性の顔があまりにも近かったため、さすがに彼も気持ち悪くなって、あ、すみません、明日は早いもので、そう言い終えると急いで運転席の窓を閉めてドアをロックした。窓が閉まっている間も外にいる男性は何かを喋っていたらしい。しかし彼にはもうその男性の言葉を聞く気にはなれなかった。彼は車のカーステレオの音楽の音量を上げて外の男性を完全に無視することにした。あの男性に関わってはいけない、そんな気がしたという。彼はしばらく運転席の窓に背を向けてシートを倒し、音楽を聴くことに集中した。そうすればそのうちその男性も帰るだろうと思っていた。すると突然車が何かの重みでギシッと音を立てて沈み込むのが分かった。彼は思わずシートを起こすと再び運転席の窓を見た。彼は凍りついた。そこには先ほどの男性と同じ服を着た何かが 車の窓に両手をかけるようにして体重を車に預けていた。何かと書いたのは、それが明らかに人間ではなかったから。顔は腐って膨れており、白と緑がまだらになった皮膚からは顔の骨の一部が見えていた。それは彼がそれまでホラー映画の世界でしか見たことがなかった、不気味としか言えない顔だった。彼は大声で叫び出しそうになったが、なんとか我慢した。そしてよく見ると、彼の横にはたくさんの何かが並ぶようにして立っていた。彼の車を囲むように。そしてそれらはその男性と同じように車に手をかけると、ぐっと車を沈み込ませるようにしながらゆっくりと車を揺らしていた。突然車のエンジンが止まった。彼はその場にうずくまるようにしながら自分の耳を両手で塞いだ。しかしそれでも聞こえてきたのだという。
死のうよ、一緒に行こうよ。
そんな声が。彼は必死に心の中でお経を唱えたらしいが、その声は一向に消えようとはしなかった。彼はその声と揺すられる車の中で必死に耐えた。どれくらいそんな状態が続いただろうか。突然車の揺れが収まり、声も聞こえなくなった。恐る恐る彼が上体を起こし周りの様子を確認すると、そこには車からゆっくりと滑るようにして離れていく先ほどの何かの後ろ姿が見えた。彼はそのまま車のエンジンをかけることもできず、ただじっと夜明けが来るのを待ったという。そして朝になり、他の車が通る音が聞こえるのを確認して、ようやく車のエンジンをかけ、その場から逃げるように立ち去った。もう録音をしている余裕などなかった。一刻も早くその場から離れなければ、そう思い、彼はそのまま一回も休まずに家まで戻ったという。そしてこれは不思議な話なのだが、彼はその場所で一度も録音機のスイッチは入れていなかったし、マイクをセットした記憶もなかった。しかし帰ってから機材を確認してみると、何かが録音されていた。もしかしてと思い再生してみると、そこには得体の知れないうなり声や叫び声、そして泣き声などがはっきりと記録されていた。そしてその声はどうやっても決して消去できないのだという。やはりあの場所では自殺した者たちが夜な夜な仲間になるものを探してさまよっているのかもしれない。以上、夜回りの男という題名の話でございました。